もしもし、テレフォン人生相談です。最初にじゃあ年齢を教えてください。
私78歳です。
ご主人何歳ですか？
66歳です。
結婚してからどのぐらい経つんですか？
はい、3年です。
再婚ですか？今
前の旦那と住んでましたけど亡くなりました。
前のご主人が亡くなられたのは何年前ですか？
4年くらい前です。
お子さんは？
前の人の子供が3人います。長男は障害者で施設入ってます。で2番目の男の子はお婿さんに行きました。で3番目の女の子は結婚して嫁に行きました。
今日の相談っていうのは何ですか？
その婿に行った
2番目の息子さんね、
はい、そこのうちにおじいちゃんがものすごく借金してまして、破産宣告を受けたんですね。全部打ち取られてしまったんです。
住むところはどうなってるわけですか？
アパート生活したんです。
一人で借りてんの？
嫁さんと一緒に住んでます。
嫁さんと一緒に。何歳ですか？
50歳です。
50歳。
2人の間に男の子が一人できたんです。
はい、
私の家を売って一緒に住まないかって言われたんです。2番目に500万くれって言うから、家を売って500万あげました。それで売ってしまったから私もアパートに入りました。
この息子さんと一緒にアパートに入った？
別のアパートです。
そしてこのアパートにはあれですね、はい、今言ってる63歳のご主人と一緒に住んでたわけですね。
前の旦那です。亡くなるまで2年間はアパート生活したんです。
はい、
それから今度嫁さんが私の姉に100万借りてくれないかって言われましたから、私100万借りて嫁さんに渡しました。
あなたのお姉さんね。
はい、それから今度うちを建てまして、私と一緒に住みました。次男坊と孫たちと嫁と私と、年金に10万ずつやるっていう約束でうちを建てました。10万ずつ嫁さんに渡してます。2ヶ月に1回です。その他今度嫁さんが車の車検するからお金ばあちゃん貸してください、孫が具合悪くて入院したからお金貸してくださいとかってお金ばっかり私から言うんですね。
はい、
掘り貸しからお金借りて返せなくなったからお金貸してくれとか、700万あるって言うんです。
借金が？
はい、300万貸してくれって言われたんです。だけど私300万ないから200万だけ渡したんです、嫁さんに。
はい、
私の生活費がギリギリいっぱいまで私貸してるんです。で返さないんです。
はい、
お金どうしたら渡さないようにしたらいいだろうと。
はい、
それないと私もお金ギリギリなんです。
相当なお金を渡してますよね。最初の500万から始まってるわけですから、
はい、1000万ぐらい渡してます。
そんだけのお金はどこにあったわけですか？
若い時働いてまして、
はい、
前の旦那も元気のいい時働いてたお金を私貯めておいたんです。
で今日のあなたのそうすると相談というのはどういうことですか？
嫁さんがお金ないから、お金ないからって言って、どうしてお金がないんだろうと。でパパもね、公務員なんです。お金だってボーナスだっていっぱいもらうんです。
はい、
それなのに私と心からばっかりお金お金って言って、だからそれを断るのにどうしたらいいかなと思って。
あなたはなんでこのお嫁さんにこんなに次々お金を貸すんですか？
孫が可愛いからです。孫がね、塾行くお金が払えないんだ、うん、孫が具合悪くて入院した、払うお金がないんだって言うんです。
それはあなたは真に受けてるわけですね。
はい、
どうしてないんだろうっていうよりも、はい、どうして貸してるんですかって聞く方が普通でしょ。自分の言ってることが矛盾がしてると思いません？こんだけ お金がいるはずがないわけです。確かに。それで次々にお金を貸しているわけです。
はい、泣き疲れるからかわいそうになって、孫もいるし、はあ、おいしいものでも買って食べられなくなったら大変だと思って。
それが本当だと思ってるわけですか？はい、あなたは
本当だと思ってます。
孫がかわいいっていうのはあなたの口実で、
はい、孫がかわいいから。
それは嘘です。
そうですか。
だって言ってること全然合わないじゃないですか。 どうしてこんなにお金がいるんだろうって、お金たくさんあるんだって言ってるわけですよ。
堀菓子から借りて公務員だからお金借りるとクソビジになるんだって。だから
だって借り必要ないでしょ、公務員でちゃんとお金がもらってるんだったら。あなた今必死になってもう逃げてるんですよ、本当のことが分かるのを。
分からないですね。
分かってます。あなた寂しいから貸してるんです。お金を貸すのを断った時にこの次男の息子との関係が切れるのが怖いんです。
あ、そうなんです。それはそうです。それは 100% そうです。
今頼りにしてるこの次男が関係が切れたらどうしていいか分からないんです。だから今日の相談は、私はこの次男の子供と関係が切れたらどうやって生きていいか分かりませんと。
はい、そうです。
シンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
一つ目の選択としては、喜んでお金を渡し続けるっていうのもありになりますね。そうなると、
はい、
じゃあそうしますか。
やっぱり私だって楽しみたいです。いろいろとどっか旅行したり何かサークル入ったりもしたいです、
は
い、
で今回お金を渡してしまう理由はお孫さんではなくて自分が怖いからですものね、
はい、
つながりが、
はい、そうです、
そうですよね、
はい、そうです。
つながっていたいということなだけであれば、例えばその年金で2ヶ月に1回10万円というような、それだけでも絆にはなりますね。
それだけでだったら一番私嬉しいんです。1ヶ月に1回ずつ10万ずつ渡すことは約束しましたけど、打ち立てた時、その他あの家庭のね、あの借金受ける時とかのお金は約束してないから渡せないと言おうと思います。そして縁切れると思うんです。それが私怖いんです。
つながりたくてあげたんであれば何が問題ですか。ご自分で払うって決めたんですよね、はい、200万もそうですし500万もそうですし。一つはあなたはなぜご自分で支払うと決めたのかってことですよね。誰かに盗まれたわけでもないし、誰かに言われたからってわざわざご自身がご自身の口座から引き落としてあげるという行動をするのはあなたの責任ですよね。
はい、そうです。
それを嫁に言われたからとかいうのではなく、あなたが決めて、あなたがご次男とつながっていたくて、あなたがそれだけのお金によって愛情をつなげていたいというようなことであげてるんですよね。
はい、そうです。
であればなぜ悩む必要がありますか。
いつまでもいつまでもね、これがなんで続くんだろうと。
でしたらご自分で切ることは簡単ですよね。ご自分で、はい、いやそもそもそろそろおかしいよね、公務員なのにこうこうこうでこうで、なので私が払う必要はないと思うよねというのもご自身ですから言えますよね。払う理由はつながりたいからだ、でも払わないを真剣にお伝えするのもご次男との関係として大事ですよね。あともう一つは、一つ一つのお金に対してなんだかわかんないけどあげちゃったっていう、その何か明細があったり、塾だったら塾いくらなのかって、塾なんてざっくり10万とかざっくり何十万じゃないですよね。ちゃんと何十何万何千何百円とかっていうのがあったりするわけですが、車検もそうですね。
車検の時だけは見せてもらったんです。でそしたらやっぱり10万とちょっとでした。息子がお金ないのかなと思いまして、助けてやらなくちゃなと思いまして、その10万円を渡しました。
あの助けてあげたいなとか、お孫さんが可愛いからっていうようなこの言葉は全然あなたの本心じゃない理由は、出てきている行動が違うんですよね。本当に助けてあげたいのなら、
はい、
お金を支払うという方法は最も安易で、次男を助けてあげる行動ではないということを母親であれば知っていますよね。でも実は助けてあげたいんじゃなくて、
はい、
つながっていたいだったり怖いだったり、従っていないとどうなるかわからないというご不安ですよね。
はい、それ 100% あります。
そのご不安は一番解決することは、あなたの本当のつながっていたいというような感情をご次男にお話をすることしかないですよね。 まだ、あなたが、お声も張りがあるし、お元気なようですから、お金以外でつながる方法というのはたくさんあるはずです。あなたは今までの人生の中でお金以外に価値のあるものをたくさん経験なさってますよね。まずそれを一つ一つお考えになるということが本当の解決策です。お金ということで今ストレスは抱えていらっしゃいますけれど、それの本当の本質はご自身の不安だったり恐怖です。
はい。
ご自分の人生を振り返られて、なぜこんなに不安なんだろうということをしっかりいろいろこう書きながら、まずご自分を見つめるということをすることだけでも全く解決策は変わってくると思います。
はい。
なぜそんなに自分はつながりたいんだろう、はい、何がそんなに怖いんだろうということをちょっと自分で見つけていくことは少しお勧めします。
冷たくされるとね、やっぱ寂しいっていうのがあるんです、
はい、そういうようなことをこうちょっとずつこうご自分でノートでもいいですから書いてみて、何がそんなに今自分にとって問題なんだろう、悩みなんだろうって書いていくと、実はお金を渡す渡さないじゃないはずなんです。
つまりお金は関係ないんです。
今そうですか。
要するに今あなた不安でしょうがないの、不安から逃げたいの。
それとですね、
うん、
なぜ私にお金お金って嫁さんが言うんだろうと、それも不思議なんです。
お嫁さんがずるいから。
あ、そうなんですか。
そうです。ずるい人っていうのは的確に弱い人を 見抜くんです。あなた弱いんですよ。いい人じゃないですよ。今のあなたの気持ちだったらもう死ぬまで貧乏です。
はい。
今あなたは不安なんです。
はい。
その不安は何で来てるんだと思いますか。
長男が障害施設に入っています。
うん。
私が年いって亡くなっても子供たちに面倒見てもらいたくて、うん、面会に行くんです。私、
うん、
一人です。お金貸すと行ってくれます。一緒に。
ここからがもう一つのポイントね。この障害のある長男に対して、
はい、
周りの人間が冷たい。この周りの人間の冷たさに対してあなたはものすごい敵意があるんです。
はい。
ものすごい敵意を嫁さんに持ってるんです。そこが不安なんです。はい、ものすごい憎しみ、敵意。
でも我慢してます。
心の底は逃げくり返ってる。
可愛い孫を産んでくれたからと思ってるんです。
本当の気持ちはね、周囲に対するものすごい敵意なんです。怒りなんです。
はい。
だけどそれを全部我慢してるの。
はい。
ここからあなたの不安が生まれてるの。
はい、そうです。
私は実は周囲に対して猛烈な敵意、憎しみがあるんだと。
はい、あります、いっぱい。
それ気がついたこと、今すごいことですよ。あなた必死になって本当の自分に気づくことから逃げていたの。
はい。
これでどうしたらいいですかってあなた相談したって、あなたが強くなる以外に方法はありません。
そうですね、そう思います。
少なくともあなたが気がつかない不安がものすごく心の中にあった。その不安が今消えた。
ました。安心しました。
大丈夫。
楽になりました。
これで大丈夫です。断れます。
はい、
嫁さんの言う通りにならなくていいです。
はい、なりません。
よろしいですか？
わかりました。はい。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
ずるさは弱さに敏感である。